この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。That's One Nyan Life 第232回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、なんかね、夏戻ってきたっていう感じの陽気ですけれども、もうすごい連続の雨ですよね。約40年ぶりぐらいの降水日っていうんですかね。8月に入って雨が続いたっていう。梅雨どっか行っちゃったなと思ったら今更帰ってきた感じ。農家さんとか心配ですよね。野菜また上がるんじゃないかなとか。もうね、いや私だけじゃないと思いますけれども、野菜とか値上がりするとね、なかなか家計に直接響くような感じですよね。でも久しぶりになんか今日カラッとした夏のいい陽気だなっていう感じで、結構ドッグランが風が抜けるんでね、爽やかな風が抜けると暑い中でもすっごい気持ちよかったりするんで、ああこれぞ夏っていう感覚を久しぶりに味わった気がします。お天気がね崩れないことを祈るばかりなんですけれども、早速こちらのコーナーからお届けしてまいりたいと思います。ワンライの気になるニュースピックアップです。こちらはですね、私をアップデートするウートピさんからお題をお借りしてなんですけれども、ペットをなくして仕事を休んだ人は約1割、ペットロス実態調査ということ。以前同じ調査の内容をねご紹介したことがあったかなって思ったんですけれども、このウートピさんちょっと違う目線から話がねピックアップしてるので、ぜひちょっと皆さんにももう一度ご覧いただければなという部分があってご紹介をさせていただきます。本編をお借りいたします。家族同然のペットとの別れは飼い主ならば覚悟しなければならない出来事です。しかしどんなに覚悟の上で飼い始めたといっても、実際のお別れは想像以上に辛いことでしょう。アイペット損害保険はペットを亡くした経験があり、現在はペットと一緒に暮らしていない人を対象にペットロスに関する調査を実施しました。調査の結果、約1割の人がペットを亡くした際仕事を休んだ経験があると回答したことが明らかになりましたということです。まず一つ目の項目ピックアップされているのが、ペットロス言葉の浸透率は高めということですね。ペットロスという言葉を聞いたことがありますかという質問に対して、回答が聞いたことがある 48.7%、 聞いたことがあり意味も知っているが 31.3% ということ、合わせるとぴったり 80% なんですけれども、これでああって思ったのが、私ね本業こういったことに関することなので、 20% の方がペットロスという言葉を知らなかったんだ。逆にそっちにねびっくりしたんですけれども、こうもう何年も前から海外とかではね社会問題の一つとしてペットロスというのが取り上げられてきて、日本でも結構な頻度でペットロスっていう言葉を耳にすることがあったような気がするんですけれども、それでも2割の方がご存じない、なかなかちょっと興味深い結果だったんだなっていうね部分です。でさらに、ペットを亡くした際仕事を休んだという項目では、ペットが亡くなった際仕事は休みましたか、全体では 9.9% の方がお休みをしたと答えている。 90% 以上の方はお休みをしなかったということですよね。で、私もよくセミナー、ペットロスのセミナーとかでお話しすると、ペットってどういう存在として捉えていますかっていう質問を必ずするんですけれども、その際にやはり多いのは、ペットは子供のような存在だって思っている方が多いんですね。で、その中で 23.5% の方、ペットを子供のように思っている方のうちの 23.5% の方が亡くなった際には仕事を休んだ。まあ他の存在として認識している兄弟とかね、友達のようだって思っている方以上に子供だと思っている方はお休みする率が高い。がしかしですよ、やはり本当の人間の子供だったり兄弟だったり友人が亡くなった場合に比べると、 ていう数字ですよね。子供だったらもうほぼほぼ 100% に近い状態でお仕事休みません？まだまだペットをなくすということで仕事を休むということが社会にまだ受け入れてもらえてないんだなっていうちょっと悲しい気持ちになってしまいます。で次の項目、ペットロスの症状としてどのようなものがありましたかということで結果が出ています。こちらね、以前紹介した時もあったかなと思うんですけれども、ちょっとこれを一回飛ばして、ペットロスの自覚がなかった人が半数以上という項目。ペットロスに陥っていた自覚はありましたか、自覚があったという方が 46.7%、 自覚はなかったというのが 53.3%。 自覚はなかったけどペットロスの症状として挙げられているようなことはあったのだろうかね。ちょっとそこら辺は疑問なんですけれども、思うのがペットロスってね、その以前社会問題とかっていう形で取り上げられてしまった際に精神的疾患みたいな扱いをされてしまったことがあったと思うんですよ。でかつては病的なペットロスとかうつ病みたいなペットロスみたいなね、すっごいマイナスなイメージがババーンって出てきてた感じなんですけど、ペットロスって言葉そのまま直訳するとペットをなく失うってことですよね。ってことはペットを飼っていてペットを愛してる人が死別したり別離、別れてしまったり、別れるっていうかもう飼育することが不可能になってしまって譲渡せざるを得ないとか、あと迷子になって行方不明になっちゃうとか、で全ての事柄に関してペットを失うこと、ペットロスっていうのは発生するわけですよね。だから別に病的、今病的って言わないんですけれども、複雑なペットロスとかっていうちょっとひどい状態、もう寝れない、食べれない、虚脱感がひどい、若干うつのような、複雑なペットロスって本当にうつに症状が似てるって言われているので、そういったものを引き起こしてしまうものと、そこまで言ってないけれどもペットを失ったこと、ペットロスが起こってしまったことっていうのを、なんか皆さんにもっと広く知っていただくべきなのだろうかなっていうね。で、それが、まあ、例えばそれが複雑なペットロスになってしまったとしても、それは病気ではない。みんなに起こりうることである。特別なことではない。異常なわけじゃないよっていうのを、あとどういうことが起こるのか、自分自身にっていうのを皆さんにもちょっとお伝えできていく機会があればいいなぁなんてね、気になるんですけれども、もう一度こういうのをご覧いただいて、ペットロスってこういうことなんだって備えをしておくっていうのは何事においても大事なことだと思うので、認識再度していただければなと思います。最後ね、時間が経っても悲しみが完全に癒えることはないかもしれませんが、お墓参りや遺品の整理などを行うことで気持ちの整理ができるという面もあるようですという締めくくりになっています。もう何回も言ってるかもしれないんですけど、無理に乗り越えなくていいんです。本当にいつか乗り越えてるから、絶対に無理やりね、どうにかこう自分の心をね、悲しんでられない、どうにかしなきゃって無理をすると後で絶対歪みが出るので、無理をしないようにしていただければなと思います。今回はですね、私をアップデートするウートピさんからお題をお借りいたしまして、ペットをなくして仕事を休んだ人は約1割、ペットロス実態調査をご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編入ってまいりたいと思います。こちらもね、以前ちょっとご紹介した記事がベースになってっていうのがあるんですけれども、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします、ペトハピさんから。これね、すっごいんで、ぜひ一度皆さんご覧いただきたい。ちゃんと、隅々。殺処分ゼロへの近道、それは有料ブリーダーから。理想的な子犬、子猫の迎え方。というのをご紹介させていただきます。本編冒頭をお借りいたします。数年前から殺処分ゼロという言葉を様々なところで目にするようになりました。東京都の小池都知事をはじめ、各都道府県の自治体の取り組みとして、また多くの動物愛護団体などがこの言葉を掲げ懸命に取り組んでいます。しかしながら年間の殺処分数は少しずつ減ってはきているものの、基本的な問題は解決していないと7月12日に東洋経済オンラインに掲載された記事、捨て犬殺処分がなくならない本当の理由 に書かれていました。なぜ捨て犬が減らないのか、そこには日本のペット流通の闇があると指摘し、店頭での生態販売やビジネスライクでしか考えない生態販売業者等のペットの扱いについて言及しています。その上で、新たに犬を飼いたい人におすすめの方法として、ブリーダーから直接譲り受けることと伝えています。しかし、ブリーダーと一言で言っても玉石混交なのが現状です。理想的なのは有料ブリーダーから迎えるという選択では、有料ブリーダーとは、そしてそこから迎えるメリットはということなんですね。で、続いてご紹介です。真の有料ブリーダーとは、その考え方と見極め方。ペトハピでは有料なブリーダーから子犬、子猫を迎えることを推奨しています。ペトハピ太鼓判ブリーダーは、飼い主と子犬、子猫にとって限りなく幸せに、また限りなく安全に家族に迎えることができるブリーダーを紹介している連載です。最前線にいるプロフェッショナルの有料ブリーダーから同じ志を持ったブリーダーを紹介していただくのですが、そこにはいくつかの推薦の基準があります。そして、実際に取材して掲載基準をクリアしたブリーダーのみを掲載しています。今回はその基準の詳細を説明しながら、真の有料なブリーダーから子犬、子猫を迎えることがいかに健康で幸せな生活につながるのかを知っていただければと思います、ということなんですね。これちょっとね、ちらっとなんですけれども拝見させていただきました。本当にね、ちゃんと考えてらっしゃるブリーダーさんがすごく多いなっていうのがあるんです。ただ犬でも約300種類、猫も相当数の、ね、種類がいる中で、このブリーダーさんを探すってまだ情報がね、追いついていない部分は絶対あるんですよ。今拝見した限りでも何十種類っていうね、犬種、猫種しかご紹介いただいてないので、あーって、こういう犬種が欲しいんだけれどもどうなんだろうかって、じゃあブリーダーさんをインターネットで探してみよう、口コミとかで探してみようってなった場合に、何を判断基準にするかってなかなか難しいわけですよね。で、そういった時に、本当にこれね、すっごいペトハピさんの掲載基準、あーって思う部分が多いので、参考にしていただきたいなと思うわけです。絶対ね、インターネットとかのね、セール中みたいなのではね、見つけないでいただきたい。それが、捨て犬捨て猫を減らして、殺処分っていうのを実際減らす道の一つで必ずあるので。というわけでね、ちょっとこの基準をご紹介していきたいと思います。しっかり書いてあるので、抜粋してポイント的にね、お話をしていければなと思うんですけれど、まず、基準その1、愛情をかけて親犬、親猫を育て、健康重視の繁殖をしているか。動物は愛情をかけて育ててもらえば、とても穏やかで人を懐っこく、従順な気質を持つようになります。そんな親から生まれた子犬、子猫は同じような気質を受け継いでいることが多いのです。一般家庭で人と共に生活しながら暮らしている親犬、親猫も多いので、何事にも馴染みやすく、ストレスも感じにくい、自然と良い性格が形成されます、ということです。まさにその通りですよね。だって知らない愛情を子犬子猫に教えろって教えられるわけないですよね。家庭生活の中で、お家の中にあるトイレ、親犬が使えないのにそれを子犬に教えてくれることはできない、ということは、親たちもきちんと人間との家庭生活、家庭での生活を過ごしていることができている。さらには、もう家庭環境としてね、ゴミだらけみたいなところで、私たちだって人間の子供育てないじゃないですか、新生児。普通の子供でも嫌がる方多いと思います。ほこりだらけで、ゴミがあっちこっちに落っこっててって。そういったところを、まあ人間の赤ちゃんと一緒にするのもなんなんですけれども、動物たち。に対してもできているのかということですよね。基準その2、飼育環境を重視しているか。飼育環境は健康を維持するためにとても重要です。ストレスを感じるような飼育環境では、親犬、母猫も病気になったり体調を崩したりと、健康な子犬、子猫は望めません。清潔で衛生状態が良い、嫌な匂いがしない、整理整頓された環境であることが望ましいと考えます、ということです。もちろん、さっきもねちょっと出ましたけれども、新生児をゴミだらけでクソ暑い、空気がよどんだ、換気もしてないような部屋で育てますかっていう話ですよ。いくら動物で私たちより体が強いかもしれない。でも赤ちゃんのうちなんかは、ほんと体弱いですからね、動物だって。 守らなきゃいけない存在であることには間違いない。で、衛生的。変にね、もうすべてを全部殺菌消毒して無菌状態にするって無理ですけど、ね、なんか神経質すぎるのもちょっとどうかと。けれども必要最低限というか、汚ねえなって、くせえなって思わない環境っていうのは絶対必要。快適な環境。基準その3、繁殖、その他に対するビジョンをきちんと持っているか。繁殖に対してきちんとしたビジョンを持っていないと、優れたブリーダーにはなれません。理想や展望を描くことができ、先々への見通しができる能力が必要です。計画的に繁殖を行うことが重要だからです。例えば繁殖の頻度は母犬、母猫の体調を考えた上で、多くても2年に3回の出産を基本にしています。それ以上の乱繁殖をすることはありません。ほんとこれ、ね、気をつけてないとパピーミルって言われてもしょうがないぐらいのことになってしまうわけじゃないですか。ずっとひたすら狭いところで産まされ続ける。虐待以外の何者でもない。そのところをきちんと考えていらっしゃるっていうことがとても大事なことなんだなっていうのがわかりますよね。ねえ、もう私なんかの年齢でひたすら産まされるって自分が望んでることだったらいいですけど、そうでないんであればやはりコントロールをきちんと人間がしてあげなきゃいけないというのは重要になってくるんじゃないかなと思います。で、基準その4、親犬親猫の血統を考えた繁殖、またスタンダードを理解しそれに沿った繁殖を目指しているかということです。血統を考えて繁殖をすることはとても重要なことです。過度なインブリード、近親交配にならないようにすること、遺伝的疾患を継承しない組み合わせであることなど、健康な子犬子猫を産出するために血統を考える必要があります。またよりスタンダードに近い子犬子猫を作出することはブリーダーとしての使命でもあり、種の保存を実践し後世につなげていくことが大切です、ということですね。まさにこれ、血統をきちんと見ていますかっていうことですよ。人間だってそうですよね。近親でね、結婚しちゃいけませんと法律で決まってるわけですから。それは遺伝子上の問題が生じることを防ぐために法律ですら決まっていることを、犬猫だからやっていいかっつったらそうじゃないですよね。もう根本的命として考えた段階でいただけないなという部分。だから一般の飼い主さんが交配をすることを私たちもあまり推奨したくない。それはもうもちろんその後の問題もあるんですけれども、血統症とかね、ちゃんと見れてますかって、分かってますかっていう部分があるわけですよ。近親交配にならない、ゼロじゃないからね。きちんと見ないと。で、さらにはスタンダードに近い子犬子猫。スタンダードっていうのは、この後書いてありますけど、ジャパンケンネルクラブ、ケシジャパン、猫であれば TICA、CFA とかっていう、賞をやっている組織が定めている基準っていうのがあるんですよ。体高は何センチから何センチ。例えば体高35センチから40センチ。で、それ以外のものはスタンダードではないので、賞に出れない。出ても賞で優勝したりとかっていうことができないわけです。耳が両方立っていますかとか、尻尾は綺麗にくるんってなっていますかとかっていう基準があるんです。種の保存をするために。それがね、100% いいっていう意味ではないですよ。その遺伝子の状態を崩さないような働きをしているのが小なわけです。で、それを崩してしまうブリーディングのパピーミルですよね。もうとりあえず産ませればいいや。近親交配だって何でもいいしって。で、さらにはスタンダードから外れる。日本の文化の中でね、よくあるのはもう小さきものは皆可愛いみたいな。ちっちゃくちっちゃくちっちゃくちっちゃくしていくっていう状態であると、遺伝子レベルの疾患が生じるわけですよね。これ確かイギリスだったんですけれども、ゴールデンレトリバーを乱繁殖した結果、股関節形成不全のゴールデンレトリバーっていうのがすっごい増えたんですって。で、それはいけないっていうことになって、そのイギリスの中でゴールデンレトリバーを繁殖しているブリーダーさんたちが力を合わせて、股関節形成不全の遺伝子を持つゴールデンレトリバーを繁殖に使わないようにしてったんですって。そしたら 75% ぐらいまでの ゴールデンレトリバーが股関節形成不全を患わなくなった。要は股関節形成不全の遺伝子を継承してないから股関節形成不全にならなくなったっていう努力をしたっていうのが何かのニュースになっていたか何かで紹介したか見たかなんですよ。そういうことも必要である。でさらには基準その後、親犬、親猫、兄弟姉妹から話す時期をしっかりと考えているか、生後2ヶ月以降とですね。子犬や子猫は生後1ヶ月で離乳し、この頃から広い場所に出て遊ぶようになります。よちよちと歩き始め、いろんなものに興味を持ち始めた頃から生後3ヶ月くらいまでが子犬、子猫の社会化期と呼ばれ、この時期に母犬、母猫やその他の成犬、成猫、兄弟、姉妹、人間と接しながら社会性を学んでいきます。接し方、遊び方などをその環境の中で習得していくのです。はい、ブリーダーさんのいいところは本当ここだと思うんですよ。ね、ブリーダーさんって言ったらお母さん猫、お父さん猫一組だけってことはないのが多い。何種類かの犬、2、3種類の犬を飼っていて、そこで繁殖をさせていたりとかしてるので、もちろん残っている成犬っていう、母親以外の、父親以外の残っている成犬っていうのがいること、そしてさらに言うと長い間親兄弟と一緒にいられること、今愛護法で週齢が8週以上になってから店頭に展示販売してくださいねっていうのが法律で決まってきています。ただ店頭に出すのが8週ってことは、6週とか5週の段階で流通には乗り始めるわけですよね。なんでじゃあそんなに早くね、引き離すのって、もう2ヶ月ぐらいのコロコロしてモフモフしてってよちよちしてるって一瞬なんですよ。それがさらに言うと一番可愛い時期、一瞬しかない一番可愛い時期に売りたいから、早めに親兄弟から話して流通に乗せる。でもそうするとお勉強ができていない子が私たちの手元に来る。どっちがいいですか？一瞬の可愛さだけを求めてトイレもできない、人の手を見れば噛みつく、人を見れば吠えつく、他の犬を見たら噛みつく、そんな子がいいのか、きちんと2ヶ月以降3ヶ月とかになってまだね、よちよちしてる部分もあるかもしれません。でも犬としてまだまだ可愛い盛りで、お母さん、お父さん、他の大人の犬たちからトイレの場所を教わりました、ご飯を食べ方を教わりました、喧嘩をするときこういうね、痛さで噛んじゃいけないっていうのを教わりました、世の中の怖いものもね、面白いものもいろいろ教わってきましたっていう子、どっちがいいですかっていう話ですよ。どっちの子たちと一緒に私たちは長く住めるんだろうかというところをきちんとブリーダーさんも考えていらっしゃるか。で、基準その6、繁殖する犬種、猫種について深い知識があるか。繁殖をする以上はその犬種、猫種についての知識が必要となります。一口に犬、猫といっても種によって育て方や交配、繁殖、出産など留意することが違うのです。またかかりやすい疾患や遺伝的疾患についても違いがあります。そして種の保存をブリーダーの使命として考えて繁殖をしているため、その種のスタンダードについて勉強をしていますということなんですね。そりゃそうですよ、プロですから。その犬種、猫種の飼い主として一番最初にそういう道を極めているプロたちが先生になってくれるって素晴らしいことだと思うんですよね。基準その7、繁殖する犬種、猫種についての最新情報を収集しているか。もちろんこれもね、いろいろ勉強をされている中では最新情報っていうのも入手していると思います。そこもでも勉強熱心なのか、ちょっと勉強が嫌だなみたいなね、部分があるのかっていう見極めの判断の一つにはなりますね。基準その8、遺伝的疾患に対する予防や定期的な検査をしているか。それぞれの犬種、猫種によって多いと言われる遺伝的疾患は違います。繁殖をする場合にはその種に多いと言われる遺伝的疾患を子犬、子猫が継承しないように、親犬、親猫に対して予防や検査をする必要があります。確かにこちら本文の方に 100% 防げるわけではないっていうのがありますけれども、こんな病気になると思わなかったって、それが先天性の遺伝子系の疾患だったとしたら、これはもう泣いちゃいますよね。だってできることなら皆さん健康で元気で明るいいい子を家族にしたいわけですよ。でしょ？でそれがもう生まれた時から 体に問題があった。だから捨てちゃうっていうのは私はどうかと思いますよ。どうかと思うっていうかもうアウトですけど。でもそういったことを遺伝的な疾患とかを減らしていこうっていう努力をされているっていうのはとても素晴らしいことですよね。さっき言った 75% とゴールデンレトリバーの股関節形成不全もそういったことだと思います。そういうことをされているのかどうか。基準その9、自ら飼い主を厳選し、譲渡時には契約書等を交わしているか。子犬子猫は飼い主を選ぶことができません。彼らの幸せな生涯はブリーダーにかかっています。有料ブリーダーは自ら飼い主を選びます。飼い主と対面し、衝動買いではなく責任を持って飼ってくれるかどうか、しっかりと見極めます。ということですね。もちろんですよ。だって自分でね、心血注いで大事に育ててきた自分の手で取り上げた子たちを、よくわかんない海のものか山のものかみたいな初対面の人間にポイポイあげますかって話ですよね。そこは養子縁組っていう考え方ぐらいでいいんじゃないかなって。命ですからね。そのぐらいの覚悟を持って私たち飼い主も家族に迎えなければいけないんじゃないかなって思います。で最後、基準その10、譲渡後も飼い主からの相談にアドバイスし、犬猫の生涯にわたって交流しているか。本当、一番最初に私たち一般の飼い主が知り合うその犬種、その猫種のプロであり、義理の親なんだから、ぜひね、密にいろいろ連絡を取っていただいて、ご相談とかね、していただくのがいいのかなと思います。それがもう、本当大きい特権の一つだと思います。ブリーダーさん、直接お話が、その道のプロに聞けるっていうのがね。なので、ぜひね、ちょっとブリーダーさんを選ぶ際には、こういった基準、をきちんと認識した上で家族に迎えていただきたい。で最後ですね、捨て犬捨て猫殺処分になることはないという部分なんですけれども、今回ご紹介した東洋経済オンラインの記事のような問題は、上記の基準をクリアしている有料ブリーダーから子犬子猫を迎えることによって解決できることが多いと言えます。迎える段階からきちんと話し合い、ブリーダーと飼い主が責任を持ってその子犬、子猫の生涯を見守っていくことで、捨て犬、捨て猫、殺処分は確実に減ると思うのです。例えば、下記のようなことです。迎える前にしっかり話をするので、飼い主の衝動買いはない。イコール、捨てられることはない。まあ、捨てられることはない。言い切ってしまうのは、願いがこもっていることだと思うんですが、捨てられることは絶対減ると思います。多分ここまでこの10項目を気にするブリーダーさんがお相手だったら、衝動買いだったら心が折れると思うんですよ。お話ししてる間にね。だから絶対減ると思う。で、スタンダードに沿った繁殖で成犬成猫になった姿が、その親を見れば想像できる、思っていた成長時の姿と違うことはない。そうですよね。私たちだってそうじゃないですか。成長していくにつれて親に似てきますよね。そういった部分が想像しやすい。思ってた以上に大きいってならない。で、十分な社会性を身につけてから飼い主に迎えられるので、しつけに困ることが少ない。問題があっても強制できることが多い。本当にそうだと思います。まず最初に お父さん、お母さんが、あと他の大きい兄ちゃん、大きい姉ちゃんたちが先生になってくれるから。飼い主が困った時には生涯にわたってブリーダーがサポートしてくれる。自分の大事な子をね、送り出したんだったら面倒見ますよ。私でもお預かりしている子たち、に関して、あの子元気かなって最近会ってないなと思うぐらいですからね。そういうものがあるよっていう。で最後ですね、命あるものを迎えるための選択ということで、もしあなたが子犬子猫を新たに迎えたいと考えたときは、ぜひペトハピ対コバンブリーダーの記事をご覧ください。そして命あるものを迎えるための最良の選択をしていただければと思いますと締めくくられています。ぜひ本当にね、ブリーダーさんから迎えるショップ行ってね、買ってくるっていうんじゃないんであれば、これを参考にしていただくといいかなと思います。ペトハピさんもぜひね、頑張って犬種とか猫種増やしていただければなと、私もお勉強させていただきたいと思います。ぜひ皆さんもご覧くださいませ。というわけで今回はペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペトハピさんからお題をお借りいたしまして、殺処分ゼロへの近道、それは有料ブリーダーからをご紹介させていただきました。では、最後こちらのコーナーです。ワンライの勝手に告知コーナー。今回は、アウトドアドッグフェスタ in 八ヶ岳富士見高原リゾートをご紹介させていただきます。ちょっとね、開催日としては9月の23日、24日、 なんですけれども、前売りチケットが9月の11日までなんですよ。でそろそろね、皆さんにご紹介して早めに行きたいわって興味あるわっていう方は前売りチケットお得なのでご購入いただければとご紹介させていただきます。で今回、23日が朝9時から16時、24日が朝9時から15時の開催となっているそうです。でコンテンツがね、またね、面白そうなのがいっぱいあるんですよ。ホンダドッグ、トレイルワンニング、八ヶ岳の森林の中を愛犬と一緒に自然を感じながらランニングということで、ホンダドッグさんと共同で行われる犬とランニングでした。あとはカヤック体験、犬とハイキング、あとオリンパスはまた気前がいいですね。愛犬フォトセミナーいいなぁ。またオリンパスのねカメラ貸していただけるようです。あとは熱気球ドッグダンスショー、みんなで青空ドッグダンス、あとお花畑で愛犬撮影実習、あ、受付終わっちゃってる、これ24日だけなんですね。お花畑で愛犬撮影実習終わっちゃってます、すいません。なんかいろいろねこういう情報が上がってるんですよ。あと大じゃんけん大会、ドッグダンストリック体験ゲーム大会、おしゃれフォト撮影会、みんなで作る犬文字、ハンモック、スウェーデン式ドッグマッサージ、タイムレース100メーターチャレンジ、100メーターもなかなかすごいですね。タイムレース20メーター、ジグザグ競争、最強コンビ60秒勝負、イストリーゲーム、似顔絵、これ面白そう、ワンワンラビリンスチャレンジ大会、アウトドアドッグフェスタ、来場記念ワンチャン写真入り記念バッジ、アニマルコミュニケーション、ワンちゃんの気持ちどうよっていう、聞ける方がいらっしゃると。で、フォトブースも何種類かあると。で、まだまだ出ますよと。ほんと盛りだくさん。これ、確かに2日間遊べますよね。で、これちょっとね、お気をつけいただきたいのが、事前申し込みができるところもありますし、受付がね、まだやってるところもあるし、もう終わっちゃってるところもあるっていうんで、お早めにチェックしていただいて、お申し込みをしていただければなと思います。残念ながらね、私ね、これ教室なんですよね、いつも。教室と被るん。一回行ってみたいんですけど、9月のね、この時期ちょっと忙しいんですよね。悔しい。なので、ぜひ、皆さん楽しんできていただければと思います。前売りチケットのご案内をさせていただきます。ワンデイ前売り入場チケット、大人1人、高校生以上1800円。当日チケットは2300円。子供1名、小学生以上ですね。1000円、当日チケットは1500円。ワンちゃんの入場には1頭500円が別途かかります。ってことは、前売りを買っておけば、ワンちゃん分の出費がね、お安くなる。で、2デイ、2日間行っちゃいますよ。泊まり込みですよ。キャンプカーで行きますよ。とかっていう場合。大人1人、高校生以上が3600円。当日チケットは4600円。子供1名、小学生以上が2000円。当日チケットが3000円。で、ワンちゃんに関しては、1日目のみ入場料がかかるということですね。いやいや、いいですね、ワンちゃん。ぜひでもね、ほんと盛りだくさん、陽気もいいと思います。楽しんできていただければと思います。今回は、アウトドアドッグフェスタ in 八ヶ岳をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。エンディングでございます。サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室、シーズン8が先日、スタートいたしました。第2回目が9月の24日八ヶ岳さんと一緒なんですけど、はい、開催されます。残念ながらステップアップコースのみの募集となってしまいますけれども、興味のある方はぜひご一報いただければと思います。見学ももちろんね、可となっていますので、興味のある方はぜひご参加ください。というわけで、ザッツワンニアンライフ第232回目配信をお届けいたしましたのは、私アケサーでございました。また来週。
ありがとう、心を込めて。ありがとう、いつもいつまでも。ありがとう。